さあというわけで JOBBB789、 まずは週刊 JOBBB ニュースの第457号でございます、うんうん、前回の配信から2週間経っておりますので、てっぺふみおの感じたことなんかを発表していきたいと思います、
はい。
まずはですね、うん、まあ、天気なんですけど、うん、だいぶやっぱりちょっと寒くなって、
ほんまですね、
はい、
あの急激にね、
急激ですね、
ガッときましたね、
はい、うん、今ね室内気温が 20.7 度あるんですけど、はい、外はね結構やっぱり冷たい風が、
シングルちゃいますか、
はい、いやシングルってことはないでしょ、
7、8度では
ない、いやいやいや、
朝はそんなんでしたよ、
うん、もうちょっと多分ね12、3度はあると思うんですけど、あ、そう
か、まあ、太陽が3、3度添えてくれてますからね、
はい、この11月の天気ってやっぱり太陽が当たると暖かくて、
はい、
太陽が沈むと、まあ、急に寒くなる、これ多分、うん、あの湿度の問題だと思うんですよ ね、
まあ、ね、
あの夏みたいに湿度が高くないんで、
う
ん、
あ、
ね、やっぱりあの気温をこう溜めとく、なんか水分がないみたいで、
まあ、ストレートに感じるんでしょうね、
そうですね、うん、あのだから夜中とか結構急に寒なって、
いやすごいよ、
あの、うん、寝る直前はねあったかいんですけど、
はい、
なんか寝てる間にめっちゃ寒なって、で朝起きたら風邪ひいてる
明け方にね、
はい、っていうパターンも多くなってるみたいなんで、はい、まあ、僕らはもう気をつけて、
なんか妙な風が流行ってるとかね、
あ、そうなんですか、
いますね、
はい、流行ってるんですか、
らしいです、
妙な風、
妙な風、なんかちょっと言えんようなこう、なんとか、
コロナではない、
コロナじゃないやつですね、
そうなんですか、うんうん、なるほどね、
はい、
なんか僕らの周りでもね結構体調崩してる人多いんで、
はいはい、
まあ、あの水分補給とか栄養補給とか、
ね、
まあ、睡眠とかね、
はい、
まあ、いろんなものをちょっと大事にしていきたいなと思っております。
あ、僕ももうねずっといまだにこう、まあ、なんとかあこのマスクつけてね、
あ、まだつけてるんですか、
自衛してます、はい、あ、まあ、手をちゃんと洗っております。まあ、以前の私にとっては考えられないような感じなんですけど、
歯磨いた方がいい
ね、歯はまだ磨いてませんね、
これまあ、以前
の以前の通りです、
いずれ歯は磨いてくれること
でしょう、まあ、そうですね、もう少ししたらそうかもわかりませんね、
はい、でね、はい、あのまあ流れ今週2週間なんですけど、
あ、そうでしたね、
あの、まあ、なんかいろいろやってるんですけど、なんか大きなね、な僕の気づきとしては、
う
ん、あの、まあ、これ個人的な話になるんですけど、
あ
の、はい、よっちゃんの病院をですね、
はい、
数年ぶりにあの変えまして、
ね、
あ、まあ、呼吸器の病院ずっと行ってたんですけど、
はいはいはい、
あの行ってたところをもうあの卒業しましてですね、
まあ、
今度はあの町医者に行くということで、
はい、
近所のですねお医者さんに、まあ、その大学病院の先生に紹介状を書いてもらって、
はいはいはいはい、
で先日行ってきました、
ね、まあ、前の病院というのは救急に入って、
そうですね、
ずっと受動的に紹介された病院やったんですよ、
そういうこと
ですね、こっちが選んだというよりもね、
そういうことですね、
それ初めて、まあ、ランチョがこちらで選んだという、まあ、てっぺんの努力があったんですけど、
いや、というか、あのなんかね、あの、うん、要はあのかかりつけのお医者さんを作ってほしいという、なんか日本の医療体制ってなんかそういう流れらしくて、大きな病院で診てもらって、もうそこ の、
そう、ね、はいはい、
あの必要がなくなったら、
うんうん、
やっぱりその、まあ、お客さんというか患者を地元の医者に回すっていう、
まあ、まあ、そういう、
そういう流れが、
まあ、システムですよね、
基本的な日本の、はいはい、流れになってるんですけど、はいはい、まあ、それであの今回ですね、うん、あのよっちゃんを、あのよっちゃんで僕の母親なんですけど、あの地元の病院に、
はい、
まあ、ちょっと見てもらうことになって、
自宅近くのね、
そうです、そうです、はい、見てもらうことになって、うん、で行ってきて、
うん、
まあ、いろいろ面白いことがあったんですけど、
あ、
あの、うん、僕がやっぱ一番面白かったのが、そのお医者さんの内容とか診察の仕方とかそういうことじゃなくて、その僕が今回よっちゃんと一緒に行った町医者 の、
うん、
あの予約方法がですね、え、これ今のこの2024年って思うような内容やって、
うん、あ、そう、
ただそれでもう何十年もうまくいってるんですよ、地元では、
いわゆる遅れてるってやり方やね、
遅れてますね、
今のやり方から言うとですよ、
遅れてるか、もしくは 最新かもしれない
ん
ですけど、
うんうんうん、
でちょっとそれどういうことか具体的に話したいんですけど、
いやいやいや、聞きましょう、
あの、
うん、
まあ、リスナーさんもそう思ってると思うんですけど、今って基本的にもネット予約なんですよ、うん、病院で、ね、
完全っていうのが多いですよね、
完全多いですね、
完全予約制とか、はい、
であのイレギュラーで、まあ、電話とか、
はい、
まあ、実際に現地行ってちょっと話聞くとかっていうのはあると思うんですけど、
まあ、休館とかね、そんな場合は
基本的にはインターネットなんですよね、はい、でこの千里中央のあたりの病院でも、
は
い、まあ、全部じゃないですけど一部はもちろんそうじゃない病院もあるんですが、
はいはい、
あの千里中央 駅の周辺はだいたい、まあ、
はい、
インターネット予約かなと、
完全予約と書いてるとこ多いです、
はい、多いです、で、はい、それで、まあ、インターネット使えない人とかはちょっと困ったりとか ね、もしくは使える人は便利やなとか、は
い、
まあ、いろんな人の、まあ、利益デメリットがあるんですけど、
ま
あ、
区別差別が出てますね、
はいはい、で今回僕らが行ったところはちょっと前置き長かったんですけど、電話予約、もしくは、現地に直接行って 予約表に書き込むシステムだけやった、はいはい、しかも当日予約のみというですね、はいはい、かなり衝撃的な内容やって、うん、で具体的にそんなちょっと細かく話していくと、
うん、
まず直接病院に行って、まあ、あの病院の受付に紙があるんでそこに名前と症状と、まあ、電話番号とか書いたりするんですけど、はい、うん、でそれがなんとですね、朝の7時からです。朝の7時から病院空いてます、
はい、
まずそれにびっくりしましてまあまあ、ね、基本的に年配の方起きるの早いって言うじゃないですか、はいはい、だから散歩がてらに、まあ、もしかしたらその病院行って予約するのかなっていう、 もちろん僕はそんなできないんで、
はいはいはい、
じゃあ電話予約したんですよね、
うん、
電話予約はね、あの8時40分からなんですよ、
う
ん、
40分中が面白いですね、
だから1時間40分、うん、その直接予約よりか遅いんですよ。ということは必然的に7時からもう書き込む人よりも遅くなる、
うん、あ、そりゃそうです
ね、ということになるじゃないですか、
まあ、早朝行く人を優遇してるというか、
そういうことです、
まあ、努力に報っている
、まあまあ、いや、そういうことじゃない、それとは関係ないと思いますけど、はいはいはい、まあ、要はもう予約方法が直接書くか電話しかなかったということ で、はい、でじゃあそれやったら8時40分になって電話したんですよね、うん、その日診察日やったんで、はい、行きたかったんで、全然電話がかからないです。全くかからないです。あの、ね、
話ばっかり。
8時40分から、5分間ぐらいかな、8時45分ぐらいまでもうスマホのリダイヤル押しまくって電話したんですけど、ずっと話し中でかからなかったんですよ、はい、じゃあもうこれやったらもうしょうがないっていうことで、僕あの直接病院に行ったんですよね。
なるほど。
その1時間後ぐらい、
はい、
そしたら、まあ、あの受付にあの予約表があったんで、まあ、そこに書いて、まあ、事なきを得たんですが
はい、はい、
ただその現地に行って分かったんが、もうね、僕があの予約表によっちゃんの名前とか書いてる間にもうずっと電話鳴りっぱなし、
はい、
で、あの受付の方2名の方いたんですけど、はい、もう1名の方はね、もうずっと電話の対応に追われてて、もうほんまひっきりなしですよ。ちょっとびっくりしました。で後で分かったんですけど、僕ら10時20分ぐらいに来てくださいって言われて行ったんですよね、はい、よっちゃんと2人で、
はい、まあ、そこでうまいこと
言って、まず僕が予約をして、
はいはいはい、
で1回病院から出て、
はい、
で10時20分にまたよっちゃんと2人で病院に行ったらですね、
はい、
で僕らはまあ10分か20分ぐらい待ってたんですよね、診察を、
はい、
その間もねずっと電話が鳴ってて、
は
で結局そのインターネット予約にしてるとこって多分この煩わしさがあるんやなと思ったんですよ。
なるほど。
でね、電話予約って受け取るだけじゃなくて、実は病院側からもね、もう一回電話するんですよ、そこの病院は、
はい、
なんでかっていうと、そろそろ予約時間が来てるんで今からお家出てくださいみたいなことまで、まあ、結構行き届いてるなとは思ったんですが、
近所の人が多いですからね、
そういうことですよ、はいはい、それもだから受け取るだけじゃなくて病院側からも患者側に電話をしないとあかんということで、すごいやっぱ手間がかかるんですよね、うん、で、まあ、いろんな病院はもう電話予約はやめてネット予約にしてるんですけど、はい、ただ今回行った病院がそれでもう何十年もこう地元でこう、ね、末永くやってるっていうので、まあ、まあやっぱこういうやり方もあんねんなっていうのを、電話予約と直接予約だけっていうこともできんねんなっていう感じはしましたね、
まあ、電話予約の逆に言うと必要性みたいなものが
そうです、ね、
まだまだ廃れずにずっと残ってるっていうことですね。
めちゃくちゃありますね。めちゃくちゃありましたね。
まあまあまあ老人の今天国っていうと変な言い方だけど、患者さんほとんど老人 のケースも多いですから、
まあ、けどね、よっちゃんと2人でこう病院行ってる患者と、うん、まあ、小学生の患者さんもいたし、高校生ぐらいの人もいたし、うん、なんかあながちその年配者だけではない感じはしたんで、だからもしかしたら、
うん、
そのインターネットの方が予約の方がね需要があるって思い込んでるだけなんかなと、
うん、
僕はちょっと思いました。
あ、そう、
はい、まあ、実際電話予約できなかったんで、
はいはい、
僕はインターネット予約の方が楽やなと思ったんですけど、うん、まあ
まあ
そう
ですね、
ただ、その場ではそう思うけどね、
うん、
例えばそれが1年2年3年っていう月日を経ていくうちに、
うん、
もしかしたらこの電話予約とか直接予約の方が何かこうこの利用者にとってはね、プラスになる部分があるからこんだけ生き残ってるんちゃうかなと、この病院が今でもね、
うんうんうん、
生き残る意味がちょっと僕は分からなかったんですよね。ただ やっぱりちゃんと大きい綺麗な病院で先生もしっかりしとって、うんはいはい、で看護師さんとかそのスタッフさんもハキハキしててっていうようなところを見るとですね、あながちそのデジタル化だけが正義じゃないなっていうのはすごい感じて、まあね、今回あの例の選挙で大変なことになったじゃないですか、はいはいはい、
斉藤さんの選挙ですか、
そうそう、兵庫県知事のね、はいはいはい、また再選しましたけど、はいはい、あれも結局、まあ、あれはインターネットがこう、まあ、なんですか、悪い方向に働いたっていうか、まあ、それはいろいろ価値観はありますけど、うんうん、あの僕から見たらあんまりいい方向に働いてないし、うんまあ、斉藤さんサイドから見るといい、ね、いい方向に働いたっていうんですけど、あのあたりとそのアナログのなんかこう関係性っていうのをね、もうちょっと考えていった方がね、まあ今回の病院でもそうなんですけど、全部をこうデジタル化することの弊害っていうのはなんかいろいろ感じましたね。
ですね、
はい、
まあまあそれは、まあ、選挙で言うならばもうごく近くにまあ結論が出たというか結果が出たアメリカの選挙はね、
はい、
まあ、あれがあっておそらく兵庫県の斉藤さんの選挙がまあ成功したというのか、うん、作戦的にも僕は詳しくて分からんけど、なんとなしにこう、うん、うまくこう SNS を使っているというか、
うんうん、
まあ、SNS のいいとこ悪いところの間にある不思議な隙間に入ったんですね。
そうですね。
で、まあ、声なき人の声が SNS に乗ってですね、うんうんうん、波としてトランプさんが誕生し、
はい、
斉藤さんが誕生したということでしょうね、うんうん、でその辺のところが、まあ、マスコミの方もそうですけれども、テレビも新聞もほとんど、まあ、分かってなかった
、ね、
両国ともにあの、まあ、トランプがひょっとしたら負けるかもしれん
という、僕トランプは勝つと思ってました、
いや、まあ、それ
けど斉藤さんはさすがに負けると思ってました、
うん、僕はね、まあ、あのいいかというかも分かりませんけど、斉藤さんもひょっとしたら復活しはるんちゃうかいなという
のは、まあ、どこかにあったかもしれないですけどね、うん、僕の中にもね、うん、けどやっぱ公としてはもう僕はあの稲村さん、前の西宮市長ですかね、はいはいはいはい、が勝つと思ってました。
そうかそうかね、
はい、それが、うん、まあ、そんなめちゃくちゃ 何十万票っていう差じゃなかったですけど、
そんな裏の動揺なかったからね、
まあ、結構僅差やったと思うんですが、まあ、斉藤さんが再選されたっていうことは結構ショックでしたね。
ですね、まあ、本当に世の中変わってきて、アナログとデジタルというのが意外なところでまた対立関係が出てきてね、これだけデジタルが強くなるけどもアナログの力というか、デジタルでつかめへんようなね、そういうような民意みたいな、本当の民意かもわからん、そういう意味で言うたらね、
あ、まあ、そう
か、今まで選挙に行ったことないの若い人とかね、うん、まあ、そういう人がまあ斉藤さんに入れはったという話もあるわけですよ、
うんうん、
それはなんか言うたらもう電車乗ったらわかりますもんね、
うん、
みんなもう電車の中からどこからみんなスマホですよ見てるの、 あれだけのもんがね、やっぱりうまく使われたらひっくり返りますよ世の中、
うんうん、
アメリカはひっくり返りましたよそれがね、
うんうん、
で、まあ、日本でも兵庫県ひっくり返ったわけですから、
うんうん、
あのやっぱりその辺のところやっぱりこうちょっとまあ考え、まあ、あれがアナログというかどうか知らんけれども、うんうん、デジタルの中でのアナログ世界みたいなものがね、うんうん、表現したんちゃうかいなという、
もうちょっとだから僕はその、まあ、今回 SNS がねあの注目されたじゃないですか、けどやっぱりあれは既存メディア、まあ、テレビ、うん、ラジオ、新聞、あの週刊誌、まあ、いろんな、まあ、週刊誌はまあ抜いといていいかもしれないですけど、そのテレビ、ラジオ、新聞が、うん、あの自己防衛を全くしてなかったっていうのが今回の僕敗因やと思いますし、でやっぱりその自己防衛もそうやし、あの自己反省もせなあかんと思うんですよね、今までのテレビとかがやってた情報発信はやっぱりあの一つは間違ってたっていうか、はい、まあ、僕らもね、リスナーさんもよくマスゴミって言いますけど、要はその自分らがやってることは全て善だというような、
はいはい、うん、
マスコミってそうでしょ基本的に、
まあまあ、 で
他局がなんか失敗したりしたら、それを新聞とかが、はい、例えば毎日新聞が失敗したこと朝日が書いて、逆もしかりなんですけど、そういうことはしてたんですけど、自分の朝日新聞が悪いことした時もあんまり反省もなかったですし、テレビもそうですけど、それをやっぱりね、あの僕ぐらいの年代からね、すごい感じてると思うんですよ、僕それで今これインターネットラジオやってるわけですからね、結局その既存のマスコミに僕は反対するためにやって、それが原動力になってるんで、それが多分徐々に、まあ、今僕40代ですけど、30代で20代10代っていって、だんだんね、あのもう蓄積していって、今回の斉藤さんの再選につながったと思うんで、だからテレビはもっと自己反省せなあかんし、まあ、あのほんまに今戦闘ほんまに潰れますから、僕ずっとテレビ潰れるって言ってるじゃないですか、
まあね、
あのほんまにやらなダメですよ、あの自分ら間違ってたと、
はいはいはい、
間違ってた分は間違ってたってちゃんと言わんとね、
はいはいはい、
絶対ダメだと思いますね、
まあね、あ、まあ、いろいろとそういう意味で言うたら今大変な時代やと、まあ、言われてる通り、 何かこう、まあ、逆にこれに乗ってですね、うまく乗れる人もあれば、うん、まあ、基礎の方がバタバタ倒れていってですね、
うまいっていうのが結局どういう意味かが分かんないんですよ ね、うん、まあ、まあすね、要は自分の主義主張を曲げてまで乗るのがうまいのか、うんうんうん、もしくはちゃんと自分の正義を貫いて、うんうんうん、まあ、乗らないでもそれを続けていくのがいいのかっていう、うんうん、
まあ、先ほど書いてる人は、うん、あ、別に主義主張があれ、ま、曲げて書いてるわけないです。斉藤さんに書いた人は、うんうん、そうです、あの人がいいともで書いてるんですよ。
そう
です、でそういういいともでるという気持ちを引っ張ったのが SNS であり、まあ、誰か
まあ、いろんなね、いろんなそのインフルエンサーが出てきましたよ、名前言いませんけどね、いろんな方出てきましたから、
そうなんですよね、はい、うん、だからそこのところが
テレビがやればやるほど、はい、みんな斉藤さんに行ったんですから、ああの北風と太陽じゃないですけど、
そう
ですね、もう風が吹けば吹くほどマントをこう離さない状態が、うん、
だけど
今回の状況、
兵庫県の県議会もそうでしたし、あれがまた市町村長さんもそうでしたし、
あれがもう
政党もそうでした、
ダメでしたね、市長が、いろんな市長が。
斉藤さんはね、あの肯定的に応援した、
あの一部はいたんですよ、
一部あったけど、
市長でもそういう人おったんですよ、うんうん、
まあ、もちろん一部ありましたけど、大多数がね、まあ、マスコミに引っ張られたんでしょうね。
いや、というか多分それがまあ正常な意見だと思いますよ、
うん、
そのいろんな市長さんの、
あ、まあ、そうです。
だから今回は正論を言った方が負けたんですよ。
まあまあね、
その正義が負けたんですよ。
まあまあね、そう、まあ、あの人、別の人に言わせたら正義と思ってないかも分かりませんしね。
まあ、けど、まあ、うん、一般的な教養を持ってる人やと、
まあまあ
うね、どう考えてもやっぱりあの人のもとで、ね、うん、3名、2名ぐらいの方が亡くなって、うん、まあ、人命がなくなったっていう、うん、そのやっぱ人命大切やっていう、ナンバーワンっていう、一番尊重すべきもんっていう信念を持ってたら、うん、やっぱりダメですよ、うん、
で
パワハラしたっていうのもそうですよ、けどそれを差し置いても、うん、そのマスコミの腐敗とか、うん、要はその SNS でのその煽りにやっぱ乗ったっていう、
うん、
まあ、波に乗ったみたいなもんですよね、
まあ、乗りたかったんです
よ、正しくと、うん、正しいとか正しくないか関係なしに、
うんうんうん、
で自分らが応援した人が買ったことに、うん、へのこう快感っていうか、
そう、
それにまあまあ、民意が負けたっていうか、まあ
ですね、
僕の考えね、
はいはいはい、うん、初めてだから参加した人とかね、選挙にね、
多分多かったと思いますよ、
もう若い人は特にそうだと思いますね、うんうん、選挙なんか興味なかった人が今回選で興味を持ったと、
う
ん、
まあそれはいいことやと思いますけどね、
う
ん、
まあ、まあそうですね、
うん、
まあそういう意味で、まあ、いろいろこと立場によって、
はい、
いいことがあったり悪いことがあったりするんですけども、
うんうん、
まあまあちょっとした大きな騒動でしたね。
僕らの周りではやっぱりみんな驚いてましたね。
ああそうか、
驚く、まあ、みんなに話聞いたわけじゃないですけど、
そう、ね、
少ない中でね、うん、関係性の中で聞いたらやっぱ驚いてたし、
なるほど、
うん、まあまあ面白かった。
なんかね、僕なんか見てるとやっぱり漫画世代やなと思いました。
ああ、
漫画の、まあ、逆に人命軽視みたいな漫画もあるし、
そんなんだらけです
ね、ある意味でね、いろいろあってやっぱりこれはちょっと、
だから人権っていう考え方が、うん、あれやっぱすごい難しいですよね、もろいというか、それ大事にせなあかん部分やけど、うんうん、けど人権を大事にしてたら自分の生活が立ち行かない、
うん、
じゃあその時どっちをこう天秤にかけるんやって言ったら、はいはいはい、まあ今までの賢い人はやっぱ人権を天秤にかけたんですよね、うん、けどやっぱり生活者としては自分の生活を天秤にかけるっていう意味で、結局トランプも勝ったし、斉藤さんも、トランプさんも斉藤さんも勝ったっていうようなことですよね。理想よりもやっぱ現実が大事っていう、生活者は、
はい、
まあ、そこを見れてない、マスコミは見れてないです、
もう全然
間違いなく見れてない
です。アメリカも日本もそうでしたね。
そうですね、
まあ、それは、まあ、てっぺんも言うたように、われわれマスコミを嫌っているような人間でなくても感じたことでね、
うんうん、
何を見てこういうような意見言うてるんかいなということはありました ね、
そ う、 ですね、
まあ、そういう意味でいろんなものが出てきて、まあ、逆に、まあ、いわばそういう考え方をこうきっかけとしてね、
うん、
よかったか分かりません、
ね、そうですね、変化ですね、
うんうん、変化はやっぱり 、はい、変化に敏感でないとあかんし、マスコミこそそういう出てけへん、まあ、底辺という言い方が悪いけども、そういう人の意見をやっぱりこう導き出すという役割を果たしてなかったというのが、うん、その中にもしました ね、
そうですね、
まあまあいろいろこれについては意見持ってる人もあると思いますので、またご意見があったら、ね、はい、伺いたいと思いますが、
はいはい、あとね、全然その斉藤さんと関係ない話なんですけど、この後僕ら最後街道ボラボラするんですけど、そこの一番最初に、
うん、
貝野三平記念館に行くんですよね。
ものすごい立派な記念館ですね。
そう、はい、大阪府指定遺跡、史跡にも、
ね、
で、はい、今はなんか箕面市が持ってるらしいんですけど、なんか大阪府から箕面市に所有権が移転したみたいなことも聞きましたけど、その貝野三平さんってずっと僕も知ってたんですけど、この人一体何した人なんやろうなっていうのを、
そうですね、
もう20年30年ぐらい、うん、全然僕結構 隣の市に住んでるんで、箕面市の隣の豊中市に住んでますから、うんうんうん、ちょっと気になってたんですよね、はいはい、で、あの、まあ、これ本編で言うとちょっともうややこしいから、
はいはい、
なんかあの実際何した人なんかなっていうのをちょっとあのまとめたんで、あの、まあまあ、あのちょっと まとめきれてない部分もあるんですけど、あの茅野三平さんどんな人かなっていうのをちょっと今この、あのニュースでちょっとだけ簡単に紹介したいと
聞きたいですね、
思います、はいはい、あのちなみに茅野三平さんの三平ってあれ通称らしくて、うん、あの本名しげざねって言うんですよね。重なるという字に実ると書いて、はい、でお父さんがあの、ね、しげとしさんっていう名前でございまして、はいはい、要は、まあ、あの多分その重なるっていう字を代々、まあ、男性にはつけてたんかなというようなあの流れで、
あ、まあ、これ武家社会とかね、
そうです、
封建社会の独特のやり方ですよね。
そうですね、はいはい、で、まあ、あの早いなんか結構有名な部分が、あの阿公浪士、要はあの阿公藩のですね、
です
あのがあの、ちょっと名前がね、あのちょっと今ほんまに、ね、あの分からないままにやったんですが、あの浅野匠守ですね、長典さん、はい、まあ、あれとその阿公藩の、はい、一派がですね、はい、その東京の吉良邸は東京じゃないか、まあ、けど江戸にあったんかな、
うん、江戸屋敷ですよ
ね、江戸屋敷で吉良邸に、まあ、打ち込みにいたな、は
い、
あの阿公浪士ですね、四十七人、
12月は必ず出てきますね、
はい、あの最近あれなくなちょっとなくなってきたと思うんですけど、
やっぱりテレビに出ますよ、う
ん、ほんまに見てる、
うん、見てる、
俺最近全然見てへんねんけど、
あ、それはまあ NHK 見ひんからや、
あ、そうかどうか、うん、でその阿公浪士の中に入りたかったけど、うん、三平さんね、
はいはい、
三平さん入りたかったけど入れなくて、うん、で結局今回の最後回答ボラボラスタートの茅野三平記念館が実家なんですけど、うん、大阪府箕面市のね、はいはい、あそこで、まあ、自分で切腹して自害す自死するっていう、あ、まあ、そういう歴史の方なんですよね、はいはい、だからまあ48人目の阿公浪士、義士やとかって言われたりもするんですけど、
ま
あ、悲劇的
に捉えられてます
もんね。そうなんですよ。じゃあなんでその切腹をするに至ったんかなとか、じゃあなんでその阿公藩ね、茅野の人が阿公藩に行ってでそういう吉良邸討ち入りを画策してたんかなとかっていうことがね全く分かってなかったんで、で、まあ、この際ちょっと、まあ、西国街道ボラボラやからちょっと調べようかなと思って調べました、はい、あの、まあ、今皆さんお話聞いて分かる通り僕もあんまよう分かってないんですけど、
僕も分かってませんけど、
ね、はい、あのスマホの情報と、はい、あとはあの文雄君が当時ね三平記念館でもらってきた、はい、あのこの
ありた時にね
オフィシャル の資料があるんで、
ま
あ
ま
あこれ、
ね、
これを、はい、まあまあ そうですね、まあ、よこしといてよかったかもしれないですけど、うん、これを見ながら、まあ、これがあったから僕それやる気になったんですけど、これがその話をしようかなと、うん、で茅野氏茅野さんですね、はい、はですね鎌倉時代から、戦国時代に至るまで、うん、現在の箕面市茅野に領地を持つ豪族だったそうです、はいはい、だからまあ12世紀末から、うん、まあ、戦国時代にかけては、まあ、あの辺りで
有力者
そうやったみたいですね、はい、でね戦国時代に、うん、茅野家はですね織田信長の配下である、伊丹城主、
ほうほう、
まあ、伊丹ってこの箕面市の、まあ、隣の隣ぐらいの市なんですけど、有名な市ですね、あの空港がある市ですよ ね、
そうですね、お酒でも有名ですね、
はい、伊丹城主荒木村重に所属していた、荒木村重さんのまあ部下みたいな感じでやったんですけど、はいはいはい、その村重さんがですね信長さんに対して謀反を起こして、うん、まあ、あの要は裏切ったわけですよね、はいはいはい、で敗北しました、はい、村重さんが、
はい、
となると当然村重さんの直属の部下というか 手下であるですね茅野家も、うん、まあ信長さんからですね、うん、方から領地を没収されて、
まあ、単純な今ねことですけどね、はい、そういう言い方です、ね、
しまいます、はいはいはい、まあ、それでまあ戦国時代にかなり落ちぶれたんですが、うん、その次の、まあ、江戸時代になって徳川の世の中になると、うん、やっぱり徳川としてはあの織田っていうのは自分とあの反対方向の相反、はい、利益相反なんで逆に織田にいじめられてた人らを助けるのがやっぱり江戸幕府の役目というか、うん、あの大事なことやったからと思うんですがですね、はい、あの美濃の国、まあ、今の岐阜県ですね、
岐阜ですね、
はい、美濃国出身の旗本、うん、大島、うん、大きい島、
うん、あ、そう、
大島氏っていうのがいたらしいんですけど、
ですね、
はいはい、その方にこの茅野家は仕えたそうです、はい、で当時、三平さんのお父さんである茅野重俊さんという方がですね、はい、まあ、いらっしゃってですね、うん、その、大島氏の所領である、うん、現在の豊中市 大島町、結局その大島町の名前の由来はこの大島っていう藩の名前やったらしいんですけど、これ場所どこにあるかというとね、神崎川と阪急神戸線沿いのに挟まれた町、まあほぼ大阪市の町なんですけど、まあ豊中市の大島町の代官をお父さんの重利さんが務められたということです。だからまあここでかなりその大島藩と茅野家のつながりはもうかなり密接になったと、これは一つ大事なことですね、後々の、はい。で、三平さん、まあ、通称三平さんですね、正式には重実さんが、これ1675年と書いておりましたが、重利さんの三男として誕生したと、
はい、
なんかお姉ちゃんとか妹とかおったらしいんですけど、はいはいはい、まあ、それの三男で誕生、はい、で13歳の時にですね、大島出羽の神、だから多分これ大島藩の、まあ、偉いさんやと思うんですけど、
はい、
主君大島出羽の神の、推挙、まあ進めてですね、
推薦ですね、
推薦で、はい、播磨国赤穂藩主、
はい、
浅野匠守長典、
はい、
まあ、ここで出てきました、吉良手討ち入りの、はい、まあ、一番トップの方ですよね、
当事者ですね、
当事者ですよね、はい、に、仕えてですね、そこでなんかあの、まあ、その、主君のお手伝いさんみたいなお仕事を、
はいはい、
中御所というらしいんですけどね、まあ、されたということで、
はいはい、
まあ、そこで三平さんは箕面から赤穂に移動されたと。
もう完璧に赤穂の、ね、
そうです、
仲間に入られた
わけですね。そういうことです、まあ、これも重要な部分ですよね。
そうですか、
はい、で、後にですね、起こりました事件が、浅野匠守の、人情事件、
はい、
吉良上野介さんにこう江戸のですね、
はい、
松の大廊下っていうところで、
なんか用出ますね、
はい、まあ、切りつけて、
はい、
まあ、これなんか文雄君言わすなんか塩の利権争いやったんちゃうかと、
そんなこと聞いたことあります、
ね、阿公と、で吉良さんはなんかあの愛知のあたりの、
はいはいはい、
あの藩主やったらしいん で、ね、まあ、塩のなんかいろいろで、まあ、いざこざがあったと。
詳しい知りませんけど、はい、そんなこと聞いたことある、は
い
は
い、いうことで、はい、三平さんのですね、まあ、あの親方である浅野匠守さんがですね、はい、吉良さんにこう切りつけてしまって、うん、はいはいはい、で結局のところ、まあ、あの浅野さんは切腹になるんですけど、
家潰されるんですよね。
そうですね、で、うん、その、まあ、前の話なんですが、うん、ちょうどこの浅野さんがですね、あの吉良さん切りつけた時に、
うん、
すぐ近くに、
うん、
あの三平さんいらっしゃって、まあ、要は自分の親方が江戸城行くから自分らもこう、はいはいはい、多分引っついてきたんでしょうね、まあ、あのお手伝いさんしてましたんで、はい、で、まあ、自分の親方がそういう事件を起こしたっていうことで、あのもう急いで江戸を出発してですね、はい、あの赤穂藩まで戻りました。
東海 道、ね、
東海道、あと西国街道、山陽道で、その時ね、早見光隆さんという方も、うん、あの
一緒に
三平さんと一緒にですね、
橋畑ですね、
はい、江戸を出発して、でこれびっくりしたんがですね、
うんうん、
普通の人やったら、17日かかる、
まあまあそう言いますね、
はい、600キロの道のり、
はい、
飛脚でも8日かかる道のりをですね、
はい、
うん、この三平さんとこのお友達の方はですね、はい、なんと4日で走破してると。
そうですね、
はい、もうあの
一刻も早く知らさなかった、
そうそう、ほぼ寝なかったらしいです、ね、
でしょうね、
もう、はい、まあ、その情報をどんだけ重要やったかってことですよ、
その藩にとってはね、取り潰しになる可能性がありますからね。
そうです、はい、で、まあ、この間にちょっと一つこうあのエピソードがあるのはですね、ちょうどこの西国街道もやっぱこのお二人走ってたんで、自分の実家の前、三平さんの実家の前、まあ、今日のスタート地点ですよね、
ますね、はいはい、
通った時にですね、たまたまですが、あのお母さんのお葬式、
あ、それもどっかで聞いたことあったらしい、
はい、3月18日に前通ったんですが、その前の日の17日に、あのお母さんおみつっていうお名前やったみたいなんですけど、なんと17日に亡くなられて、その翌日にちょうど葬儀してる時に、まあ、三平さん通ったんですが、あ、
はい、
まあ、お家の方が大事やっていうことで、まあまあ、そらっていう、まあ、当時の価値観では、
武士としてはね、
そうやったらしいんで、で、まあ、結局お母さんの葬儀に出れなかった、まあ、これも後々のちょっとあのエピソードで関係してくることなんですけど、
う
ん、もう急いで、
うん、
赤穂の藩に戻ったと、
はい、
いうことで、ね、
うん、
大石蔵之介義雄に、
はい、
この、
情報を
情報を伝えたと。
あ、 すごいね、そんなこと。
いうことです。
まあまあ今やったらね、
はい、
バッと思い出するんですよ。それから瞬間に行くんですけどね。
そうですね。
こういうことで情報が伝わったんですね。
そうですね。でなんかまあその後まあなんか。阿公城を閉めるか、うん、
はいはい、
あの籠城するか、開城するか、開城というのは開く、要は、まあ、あの門を開くか、なんかいろんなことで揉めたり、結局なんか無血開城とか、あ、まあ、このあたり の、 その理由、なんか意味も意味わからないんですけど、
あ、まあまあ、争わずに明け渡した
と、明け渡したっていうことで、まあ、それで終わるんかなと思ったんですが、はいはい、で、あの茅野さんたちの情報とはまた別に、うん、あの情報がやってきて、うん、で結局あの自分らの親分のですね、うん、名前何でしたっけ、浅野匠守、 あの方はまあもう切腹になるというような情報が来てですね、まあ、当時今でもそうなのかもしれないですけど、なんか喧嘩両成敗みたいな、あの習慣法があったらしくて、はいはい、まあ、その習慣法を無視した、要はキラーはおとがめなしで、うん、な浅野だけなんで切腹やねんということで、はい、その阿呆浪士たち、阿呆藩士か、はい、まあ、当時まだ当時は浪士じゃなかったですね、阿呆藩士、
浪はなってない
ですね、浪人にはないですね、無職にはなってなかった、阿呆藩士は厳しく怒ったと。でこの茅野三平さんも、まあ、あのキラ邸討ち入り派やったみたいな、
それは当然です
ね、いわゆる急進派といいますか、自分の親分殺されたんで、殺されるんで、まあ、その敵を撃つっていうような感じで、
もなくなるってこと
ですね。そうなんですよね。ただあのその後にですね、茅野三平は阿呆藩からですね、あのちょっと離れまして、自分の田舎に帰りまして、
あ、そう、
今日スタートする、
まあ、お葬式もあったりして、お母さんのこともあるからね、
だからそれ今から言いますね、はいはい、ね、お母さんのね、百花日の法要を執り行うために、あ、その、あの茅野三平邸に戻りまして、はい、葬儀に参列できなかった悔いを埋め合わせたということなんですが、うん、でその後にですね、うん、まあ、あのお父さんが、
はい、
重利さんかな、
三平さんのお父さん、
ね、三平さんのお父さんがですね、自分の息子のことも気にしたし、
うん、
まあ、無職でいるのもかわいそうやなと、まあ、家的にも、あの自分の家の息子がっていうようなことがあって、今度はですね、大島家ですね、さっき言ったあの
岐阜県
のですね、大島家へもう一回こう勤め直したらどうやと、そういうことをお父さんは三平さんに、まあお母さんも亡くなったこともありますし、あの提案したんです。
立て直せってこと
ですね。でここで問題なのが、実はこの大島家と吉良家っていうのは結構関係が深かった、まあ同じ東海地方の
地域が近い、
はい、まあ愛知系と岐阜系っていうことで多分近かったんでしょうね。ということは三平が大島家へ再び勤めるとですね、今度あの、まあ、キラに関係するところやから、もし自分がそのキラ手打ち入りをしてしまったら、キラと関係する大島藩にもこう
迷惑が
そうかかるんじゃないかっていうようなことですごい悩んだらしいですね。
封建時代のそれ考え方ですね、
はい、かといって自分の仲間のその阿呆藩のみんなを裏切るわけには
特にいきません
わね、いかんということで、まあ、あの家の関係と、あとはまあお友達の関係、あとはお父さんとの自分の関係も、
友情もある、親族もある、はい、またね習慣がある、
はい、で悩みまくって、結局、自宅のですね西の部屋、
はいはい、
これなんか今でもそういう、ね、あの茅野さんのなんか人形が手にされてるのかな、
そうですか、
はい、
そうですか、
でそこで、切腹されたということです。
まあまあなんか近松門左衛門の小説というか、
うん、
読んでるような、
そう
なんかまあ非常に典型的な封建時代の、
そうです、
もう悲劇ですね、
はい、これを、まあ、リスナーさんちょっと今僕の話で分からなかったかもしれないですが、まあ、僕的にはなんとなく、まあ、
鉄平の士官やね、これ、
はい、
あのいわゆる歴史の感じ
で、ね、まあまあ、というか、まあ、一応ね、あの、うん、そのオフィシャルの資料とか、あとは箕面市の観光局の資料とか見ながらですね、あとウィキペディアも使いながらですね、あの参考にさせてもらったんですけど、
ようまとまったって思うよ、俺聞いてて矛盾なかった。
そうですね、
鉄平の話、
ただあのやっぱ難しかったのが、人の呼び方とかが、例えばあの暗い名で読んだりとかね、あの本名で読んだりとか、もしくは用名で読んだりとか、あの通称で読んだりとか、もういろいろ いろいろもうバラバラなんで
使い分けてはんねんね。
そう、
なんかあの人らにはそういう使い分け仕方があったんやけど、
そう、自分にはそれが全く分からなくて、
全く分からんで、
多分ねそのあたりがですね、やっぱりこの茅野三平を謎の人物にこう仕立て上げてたあの原因の一つなんやなっていうのが、まあ僕茅野三平と多分出会ってもう30年ぐらいな、30年かまあ20何年ぐらいになると思うんですけど、ここで初めてね、まあ彼のちょっと人となりというか、なんで彼がここまで有名になったんかというのも分かったし、もしかしたらまあ地元の方でもほとんど分かってないんじゃないかなっていうことはあのなんとなく思いましたね。
いやいや僕もね あんまりその朝の匠の神の話とかうちいるとか、うん、興味なかったタイプなんです、
うん、
僕はね、
うん、
それからまあ今てっぺが言うてくれた、あそういうことがあったんかということでちょっとすっきりした気分にさせてもらったけど、しかしこれも冗談でなんか言うわけじゃないけど、三平とてっぺちもなんか似てるな、そういう。
ああ確かに似てますね。なんか関係ないけど、関係あるんですかね。
関係ないかあるか分からんけどね、
はい、あ今全然それは全く僕、
うん、僕今ふっとあなんでそんな真剣になったんかよって、はい、こうだってそんなが響きがあったんちゃうかなともちょっと思ったりしました。
あ、まあ、というわけで、まあ、そのあたり、そのあたりの皆さんちょっと知識、うん、前知識を持ってこの後の最後回答ブラブラ聞いてほしいなと思います。
そういうその仕掛けがあったわけですね。
ありました、
わかりました、ありがとうございます、
はいはいはい、というわけで以上をもちまして週刊 JOBBB ニュース終了ということです、はい、